ここはドイラジア書店。訪れた人にふさわしい本を必ず見繕ってくれると評判のこのお店に、今日も一人のお客さんが来たようです。さて、今日はどんな本が出てくることやら。ドイラジスピンオフ、ドイラジア書店の開店です。
カランコロンカラン。
お、ざっくりスナイダーくん、どうしたんだい？今日お休みだよね。
あ、こたつ店長、ご無沙汰してました。うん、すみませんね。
ご無沙汰？
はい。
いやいや、君ここの書店員だから、ずっと一緒に働いてるよ。
ええ、ちょっと最近ね、あの推しの地方遠征ライブでちょっとシフトを開けちゃってまして。
あ、そうね、はい、確かにそれはありましたけども、はい。
そうなんですよ。いやー、最高でした。
会話がぎこちない。
そんなこと言ってる場合じゃなかったです、すいません。まあこう地方をね、いろいろ巡っていてね、
うん、
なんかまあいろいろな土地とかを観光して、なんかふとそういえばなんか僕思い出の本とかってなんかあったっけなってのふと思ったんですね。まあシフトを開けてたっていうのもあって、ちょっと本屋のことも考えてたので、うん、はい。だからやっぱりなんかこのね、記憶をやっぱこう蘇らせるためにも、なんかこう人の思い出をこう聞くことによって、思い出の本をこう語っていただくことによって、僕のこうあの頃の思い出がこう蘇るんじゃないかっていう、そういったね実験を今回はねしたいなと思って書店に戻ってきました。
なるほどね。
はい、
思い出の本について聞きたいと。
はい。
ああ、これは思い出の本、みんなさんね、あると思います。
はい。
じゃあ、ちょっと書店員さん、呼んでみましょう。書店員のみんな、思い出の本、持ってきて
ー。はーい。
はーい。
さあ、ということで、皆さんにお持ち寄りいただきました。思い出の本、こっぱずかしい思い出の本。さあ、それはね、それぞれ紹介していただきましょうか。では、NBK 書店員さん。思い出の本、紹介しちゃってやってちょうだいよ。
はい、書店員の NBK です。
ん、
ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます。NBK の思い出の本はですね、新潮社から出ています、
うん、
村上春樹、うん、ネジ巻き鳥クロニクル
出た
これは3部あるけど、今持っているのは1部、はい、泥棒かささぎ編。
今日ハードカバーです。
ハードカバーです。
ハードカバーですね。
こちらのねじ巻き鳥クロニクルのあらすじは、猫がまず消えるんですけど、猫がいなくなった後、主人公の奥さんが行方不明になってしまうんですね。でその行方不明になってしまった妻を主人公が探し続けながら、いろんな人と出会って、なんか隠された謎を解きながらみたいな話なんですけど、
うん、
まあこれ、なぜ思い出かっていうと、NBK は落ち込んだ時に暗い本とか音楽を聴くのがすごい好きなんですよ。
うんうん、
なんか落ち込んだらも、落ち込んだとことんまで落ち込んで、そっから元気になりたいみたいな、うん、今はそんなことはないんですけど、そういう思いがあったんで、結構これは何回も読み返してしまう本なんですね。うん、で、主人公が妻を探す話なんですけど、その中で結構諸悪の根源みたいな、悪、すごい悪と戦うじゃないんですけど、何でしょう、悪とは何かみたいな話が結構あるんですけど、
うん、
なんかそれがなんかこう、なんて言ったらいいんだろう、難しいんですけど、面白くて、でいろいろこう考えたりしながら、井戸が出てくるんですね。結構村上春樹作品は井戸が出てきたりするんですけど、物理的に井戸に潜るんですよ、妻を探すために、
うん、
潜って、まあ、いろいろ考えて、そこからこう なんか意識の外に行くみたいな話なんですけど、まあ、その井戸、私も井戸が欲しいって思ったり、
お
なんか庭にもう井戸掘ろうかなぐらいの感じに思うぐらい、そのとにかく井戸に入りたいってすごい強く思った作品ですね。もうとにかく村上春樹作品読んだことある方は、主人公はあまり好きになれなかったりとか、出てくる女性もあまり好きになれないみたいな話をよく聞くんですけど、まあこれでも主人公はあまり好きじゃないですし、やっぱ奥さんも別に好きじゃないんですけど、まあ、とにかく井戸がいいと。
おかしな人だ。
まあちょっと井戸にちょっと思い出がある本になります。
精神的な井戸が欲しいみたいなね。
そうですね。精神的な井戸。
これは精神医学用語の井戸とかけてるんですかね。
あるんですか？
あるんですよ。
あの無意識の根源みたいな意味なんじゃなかったかな、井戸って。ゼノギアスに出てきますけどね。
出てきますね。
あ、そうなんだ。
そうなんですね。じゃあそれです。
それですね。
合わせてたっていう方向で。
とにかくは思い出の井戸があるから、こう結構定期的に読み返したくなるっていう意味では思い出に。本になってます。
なるほど。
ぜひ。
精神医学書的な感じのねじ巻き鳥クロニクル。ね、いいんじゃないですか。僕の友人はね、ずっと村上春樹大好き大好き言ってる人はね、ねじ巻き島クロニクルだとずっと思ってたって言ってましたもんね。本当に好きなんかお前はっていうね。
ワンピースかなみたいな。
ワンピースかなっていうね。さあ、ありがとうございます。さあ、それでは、続いて、畑書店員、思い出の本。紹介者手帳だよ。
はい、畑書店員の思い出の本は、はい、こちらになります。新潮新書ですね。磯田道文さんが書かれた武士の家計簿になります。
はい、武士の家計簿、
なんか有名でしたよね、一回すごい出された時に。はい、加賀藩御三用物の幕末維新っていう、副題がついております。
うん、
はい、これがあのなんで思い出かっていうと、初めて買った新書がこちらの本になります。
あ、そうなんですか。
はい、なんか全然新書買ったことがなくてですね、この歴史の本は好きなんですけど、意外とそのこういう研究してる方が書かれた本じゃなくて、原書とかを読んでたんですよ。だから、中国の古文、古代文明とかが好きだったので、だから四季とか司馬遷が書いた四季とか、あっちの翻訳本とかを結構元を読んで読むっていう方向にずっと行っていたので、ああいう本は基本文庫が多いんですけど、なので研究してる方がこういろいろ自分の研究した内容を書くみたいな形の新書をあんま手に取ったことがほとんどなくてですね、でこの本を、読もうと思ったのは、全然、なんだろう、有名な、いい本ですって紹介されたとかではなくてですね、BS 歴史館っていう歴史番組があったんですよ。だいぶ、もう、十何年も前ですけど、はい、それがよく、結構専門の方を2、3人呼んで話を聞くっていう、結構いい番組だったんですけど、そこの磯田さん、磯田さんはそこの常連というか、解説員として出てきてて、でお話がすごい面白かったので大好きだったんですけど、基本的にその江戸とか江戸の経済学とかを確か専門でその頃はやってらっしゃったと思うんですけど、全然関係ない邪馬台国のなんかテーマの時とかにもスタジオにいて、なんでいるんですかって聞かれたら、僕は邪馬台国が好きでねとかって言ってニコニコしてる、なんか面白い方だったんですけど、でそれでその磯田先生面白いなと思っていたら、有名な著書がこちらだっていうので買ってみた本になるんですけど、その新書ってやっぱりその難しいことが書いてあるんだろうなと思っていたんですね、ずっと。なのであんまりこう目的がない限りあんまり手に取らないなっていうのがあって、こう気軽にパッと買えるもんではないなと思っていたんですけど、この武士の家計簿が、まあその磯田先生が古文書の研究をされてて、 でそういうのやってる学者さんにはなんか勝手に送りつけられてくるらしいんですよ。こんな古文書手に入りましたよみたいな一覧みたいなのが、うんうん、でそれをなんかいつものことだって言って適当に見てたらなんかこれやばそうだなっていうのを見つけてそこの古文書にすぐ電話して汗だくになって走って現金をポケットに突っ込んで汗だくになってそこまで走ったっていうのがこの本の端書きの一番最初に書いてあるんですけど、なんかそういうので手に入れた、幕末だから、結構江戸末期のとある家の家計簿、うん、何年分か結構長い年数分のすごい詳細な家計簿が手に入ったっていうお話なんですね。でこれ面白いなって思うのが、家計簿がかなり詳細なので本当にちっちゃい日用品とかを売りましたとかこれをこれだけ買いましたっていうのがかなり細かく書いてあったそうでそこから、考えられるその当時の武家の生活内容みたいな、どういう風にどれぐらいのお金をどれぐらい使って生活していたかっていうのまで調べられますっていうのが描かれていて、この家はもう借金地獄みたいなお家だったそうですね。で大体その武士っていうのはみんなもう江戸時代はあの戦争がないので、まあ、とにかくやることはないじゃないですか、まあ、お仕事はしてるんですけど、うん、お城とかで、
うん、
なのでやっぱ決まった行事とかをちゃんとやるっていうことが大事だったみたいなんですね、うん、お正月とか人と会ってこれとこれを買う、お土産をこれとこれで買わすとか、まあ、そういうその決まりをきちんとやることで自分たちのこの体裁を整えるじゃないですけど、
うん、
まあ、平安時代の貴族みたいなものですけど決まったことをちゃんとやるっていうことが自分たちの仕事であるっていうことなので、お金がなくてもやらなきゃいけないんですね。その、うん、これを用意しなきゃいけないとか、あれを買ってここではあれを買ってってやらなきゃいけないので、まあ、それをやり続けてどんどんどんどん借金がかさむっていうことなんですけど、この家計簿はその借金をどう返していくかっていうのをやった人の家計簿だったそうです。
うん、返したんだ、ちゃんと
返しましたね、最終的に返したそうです。でものすごい悲しいことがいっぱい書いてあって、何年も代々受け継いだ着物を売ったとかこれもあれとか、うん、でちょっとなんか家計簿プラス日記とかも一緒に残ってたそうなので、なんかそういうのをこう挟みながら書かれてる本なので、なんかこう場面場面になんかこう書かれてる人の目線みたいな、なんか優しい目線がいっぱい描かれてるんですね。それがすごい好きで、面白いなって思ったのが、まあ、お祝いをしなきゃいけない時に赤飯と大きい鯛を必要だって、鯛を買ってこなきゃいけないんだけど、もちろん鯛を買うお金はないので、この家がどういう行動を起こしたかっていう と、仕方がないから鯛の絵を描いたのであるって書いてあるんですけど、これが本当に残ってるそうなんですね。稲山家の家計簿には絵鯛と生々しく書き込まれているっていうのが残ってまして書いてあるんですけど、まあ、孫の祝いとお祝いの時にその鯛が買えないので絵を描いてそれを置いたっていうのがそういうところまでこう結構生々しく生活の内容が分かりますよっていうのが書いてありまして、だからこういうのを私はその物語を考えるのが好きな人間なので、こういうちょっとした数字とかから人の生活とかをこう掘り起こしていきたいなって思うタイプなんですね。なのでこの本がものすごく自分にはヒットしたというか、そのやっぱり昔のよくわからない人たちが、うん、まあその有名な戦争だったら戦争をしたとかそういう場面を書くやつはいっぱいあるんですけど、結局その市民がどう暮らしてたかとか、朝起きて何をして何をどれぐらい買ってどれぐらいお金を使ったかとか、そういうのがわからないとやっぱり書けないなって思うことが多い中で、これすごくその生々しさがすごくて、そういうのをこういう研究本でこういうことがわかるんだなとこう気づかされた素晴らしい思い出の本となっております。そういうのをちょっとね知りたいなって方にはすごく読みやすいので、文章もちょっとおすすめいたします。
面白いですね、やっぱり最近のこう現代の世の中ではね、人 をどんどん数字に置き換えていくっていうことをね、やられがちですから、効率化求めるためにはこんぐらいの生産性がどうこう、みんな全部数字に置き換わっていって、もう人なんてね消えていきますけども、これが時代を経った未来の人から見たら、今度はその数字からね、あの人に還元していくという作業があるんだっていうことを思い知ると、なるほどって感じがしますね、うん。でこれ映画化もしましたもんね、確かね、
う
ん、
そうですね、してました、
うん、
坂井雅人主演、
そうだよね、
うん、あ森田芳光監督ですね、
うん、あ、そうか、
うん、
あの
まだ生きてらっしゃった時の、
うん、
あ、絵の体はちゃんとありますね、
素晴らしい、これで やっと意味が分かりました、へえ、そういう映画なんだ、
タイも絵ですけど、あのその隣に置いてある お膳のこうね、あのお吸い物とかもすごいあのつつましい感じだったの
でですね、
厳しくだって抑えられたそうです、
数字から読み解いていってね、こんな暮らし見えるっていう素晴らしいですね、
うん、
いいということで思い出を垣間見ました。さあ続いてガワラ書店員、
はい、
思い出の本紹介したてってちょうだいよ、
はい、ガワラ書店員なんですけど、多分初めて読んだ小説になるんですけど、27、8年ぐらい前かな、まあ小説あの小学4年生か5年生ぐらいの時に僕らの7日間戦争とかをいっぱい読んでたんですよ、
は
いはい、
うん
うん、で、あ、まあ、あれはね一応児童小説という括りでね、うん、ちょっと今回の話は別にしたいんですけど、で、
そうですね、
いろいろ読んで、あ、本面白いじゃんと思ってですね、ガワラパパのですね本棚を物色し始めたわけですよ、ガワラ少年は、
うん、
はい、そこで手に取ったのが、こちらになりますね、西村寿光さんの、ウルフのユーコンリバーというですね、小説
知らないっす
はい、まあ、西村寿光さん、皆さん、どうやじで言うと、マンハントでおなじみのですね、
あ、
マンハント原作、
フンヌの
川を渡れ、はい、はい、まあ、小学生に読ます小説ではないと思うんですけど、はい、ウルフのユーコンリバーという小説ですね、第二次世界大戦、ちょっとね、あの30年弱前に読んだあれなんで、ね、もううろ覚えなんですけど、第二次世界大戦のアメリカが舞台なんですけど、そこでもあの日系人のですね、鉱山技師の氏家さんっていう方がいるんですけど、すごい白人の綺麗な奥さんがいて、ちょっとそれに目をつけたですね、米軍にですね、お前日系人だから敵だろって言って引っ張ってかちゃうんですよ、強制収容所に。それで奥さんを自分のものをしてやろうと思って悪い米兵にですね捕まっちゃうんですよ、
うん、
はい、で、奥さんの方は旦那さんを助けるためにユーコンウルフっていうですね凄腕のこう日本人がいるぞっていうことで助けを求めに行くっていうのが前半で、まあ、前半でその氏家さんをですね救出、宇治江さんとか日系人捕まった人たちを救出した後何をするかっていうと、冬のアラスカベーリング海で凍っちゃうんですよ、
うん、
はい、で凍ったベーリング海を渡って日本に脱出しようっていう話になってくるんですよね、後半。
おお、
はい、でまあその道中でこう追ってきた米兵と戦いになったりとか、日系人の中に悪い人たちがいて仲間割れして、その仲間割れした悪い人たちはネイティブアメリカンの人たちを虐殺してしたりとかして、もうすごいバイオレンスな冒険が繰り広げられていくという話だと思います、はい、
これを
小学生、
はい、そうです、はい、セックス&バイオレンスな小説なので、まあ、こんなもんを読んだせいでなんかガラ少年の人生おかしくなったんじゃないかっていう説があります。
はあ、やっぱ
原点が
影響を受けるんですね。
形成された。
うん、読ませちゃダメですよね、これで。
ねえ、よく生きて、ねえ、 ガワラパパさん、
はい、
ガワパパさんはよくこれ出しましたね、うん、
いやあの僕は勝手に撮って
そうですよ、
ね、そうかそうか
勝手に撮ってて
そうかそうか
面白いよって言ってこれ面白いねって言ってたと思いますけど、はい、
面白い進めてる
でも楽しさが分かったっていうのはすごいね、
うん、まあやっぱりあのこうね、あの西村さんすごい有名作家ですし、うん、あの筆力というかあの文章の力すごいあったんじゃないかなと思いますね、うん、はい、うん、あでもね、まあ、僕が親だったら読んじゃダメって言いますけど絶対ねこれね本当にあのもうあの直接ね直接的な文章たくさんありますから、
あそうなんですか、
はい、ダメですこんな思いますよね、
はい、うん
教訓本としても
そうね、うん、いろんな思い出ありますね、うん、原点であり、
はい、
うん、
あの最終的にねあのベーリング海渡るとこはスキップされちゃうんですけどね
えあら大丈夫
これからベーリング海渡るぞっていうところであのなんかこう現代に時間が飛んで生き残りの話になっちゃうんでおいとか思ったりしたんですけど
そこが読みたいのに
面白いな、
はい、
それで小説嫌だってなんないのがすごいね。
はい、ああ、だって面白かったんだもんって。面白かったんだもん。
刺さっちゃったんですね。
という感じでございました。一応ね、あの、なんかこれで人気が出たらしくてね、有効ウルフさんがまだ日本にいた時の話の、あの、続編も出てるってですね。はい、アラスカに渡ってくる前に日本にいられなくなった理由を描いた作品とかも、あの、書かれてるらしいです。はい。
あ、そうなんだ。そいつは知りませんし、これは映画化とかしてないのかね。
あ、今したら全然いいんじゃないかなと思いますよ。逆に。
うん。
うんうん、
やってもらいたいね。
はい、
ということで、
はい、
講談社文庫のね、西村寿光さん書いております。
はい、
ウルフの幽魂リバー、
はい、
でございますね。いい思い出です。それでは、小達店長のね、思い出の方紹介したいと思います。思い出といっても皆さんのね、もう思い出にはまあ引けを取りますよ。何かしらの原点みたいな感じで語るんであれば無理やり行くことも可能かもしれませんがこちらでございます
おや
デスノートはいです大場つぐみさん原作漫画は小畑武史さんのね作品でございますデスノート皆さんデスノートご存知ですか
名前だけは途中まで読みました
あそうなんですよね実はねこれ僕も途中まで読んでたんです。で、読み切ってなかったんで、実は最近手に入れてこれ読んだんですよ。
へぇ
これ、はい。完全収録版をね、もう欲しい欲しいと、これ出た時には思ってたんですけど、これも手に入らなかったというちっちゃな思い出もありまして、じゃあどこで俺はデスノートに会ったのか。デスノートがね、もうね、はっきり言って、連載終わって有名になってる頃ですかね。映画化が始まりまして。
はい。
はい。これの映画を初めて、舞浜のね、イクスピアリ、あそこの映画館で、あそこ映画館あるってまず知らなかったし、あそこで見るっていうのも初めてだったんですけど、そこで見たのがデスノートでした。
ディズニーランドの横の劇場でデスノート。
本の思い出じゃねえじゃねえか。
映画の思い出。そこで知るんです。デスノートっていうのがあるんだ。それで友達に感想で聞いて、で、どうだったつって。まあ、友達に連れられたんで、で、ふーん、もう、前編だったしね。うん。なんか、まあ、面白いんじゃないみたいな。すごい冷めた感じだったんですけど、めちゃくちゃ気になっちゃったんですよ、僕。デスノート。なんだこれは。今見たのは何だったんだ。これ漫画なのか。え？ちょっと知りたいってなってね。これ大学生だったんですけど、僕ね、当時。大学の友達に、デスノート持ってるって。やつを探して。持ってるよ。ちょっとごめん、貸して。ちょっと読ませて。つって。持ってきてもらったわけです。そしてそれを僕は借りて読み出したわけですね。デスノート。あ、なるほど、こういう感じ。じゃあ次の後編やったらこういう展開になるんだねっていうのをね、楽しみながら読んでたわけですよ。そしたらね、ある巻からね、俺全巻借りたはずなんだけど、なんか存在しないんです。僕借りてきたのに。あれやべえ、つって。友達に返すってなった時も、ごめん、なんか、缶が抜けちゃってますっていう、ね。
クソ野郎だ。
なんでなんであ
なたから借りたデスノートが、なぜか行方をくらましておりますと。めちゃめちゃ揉めまして、大変喧嘩をしまして、あのね、疎遠になりました、その時
ね。
そんぐらいの感じなんですけど、 これなんでかっつったら、うちの母親がですね、勝手に俺の本棚から持ち出してデスノートを読んでたんです。そしてそのデスノート後半の部分は母親が持ってました。ひどい話です。
なんと
そんなね、そんな思い出も
なんだこの思い出。
こたままにデスノート書かれた感じです
。デスノートのだから書きたいですよね。ふざけるんじゃないと、ちゃんとね、いいことをして死になさいって書きたいですよね。という話ですけども、とにかくそうやって友人を失ったりしたり、あとは大学のやっぱりね、文化祭的なとかさ、そういう宴会的なやつでも、大体僕はね、L のコスプレをして、その場をしのいできました。
という思い出。何のエクソ
ード思い出も。
普通の服着てるイメージがあるんですけど。
あ、そうですね。白い、あ、もう松山ケンイチバージョンですね。もう白服、髪も結構長めでしたから、黒くね、目元塗って、甘いもん食べながら、L 座りというね、もう僕が普段からやってる座り方をね、うん、もうあたかも見たんですかってぐらいやってましたから、あ、これはもうね、いろんな思い出がね、端々に、思い出と呼べないような思い出まで付随してくっついちゃってる。得体の知れない感じになってるので、デスノート、思い出の本なんじゃないかなと思います。最近ようやく最後まで見て、あ、そういう話だったんだと。新しい思い出ができました。ということで、思い出の本、デスノート、完全収録版、こちらも書店にぜひお貸してください。さあ、ということで、出揃いました。改めてね、NBK さん書店員がご用意したのが、村上春樹のねじ巻き鳥クロニクル、そして旗書店員は、磯田道文さんの武士の家計簿、そしてガール書店員が、西村樹光さんのウルフの幽魂リバー。このルビーもいいですね。そして、こたつは、大場つぐみ&小畑武史のタッグです。デスノート、さあ、何をジャッジするんでしょうね。ざっくりさ、この中で一番思い出を感じた本、思い出の本だな、どれなんですよね。
なんか、あの、全部変化球を投げられた気分なんですけど。
そうですね。
そうですね。まあ、なんて言うんだろうな。僕が一番思い出の本かなってなんか感じたのは、旗書店員が、あの、プレゼンしてくださった武士の家計簿ですかね。
うん。
うん。なんか、やっぱ当時の人々のね、こう、生活に思いを馳せることによって、それはやっぱ自分の生活に帰ってくることもあるのじゃないかなと、より思い出の深い部分に突き刺さるのかなっていうのは、ちょっと感じ取れたかもしれないので、武士の家計簿、選ばせていただきます。
唯一あの穏やかな思い出の本でしたね。
そうですね。
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 ただこの当事者からすればとんでもない火の車みたいな家系にいたわけですから、
うん、
切羽詰まってたと思うんですけど、うん、その方のね、家計簿を通して、まあ、その方の思い出すらもね、味わえちゃうという、
うん、
それが自身の思い出と結びつくという、これはもうやられたなっていう感じですよね。多少定員の、では武士の家計簿ね、たっぷり並べておきましょう。もう平積みしておきましょう。
平積み。でも新書まだないですもんね。
そうですよ、新書なかなかでかい本ばっかり置いてたんで。
そうですね、確かに。
細いのシュッと入れてもしょうがないんでね、これ平積みにしておきましょう。ありがとうございます。
映画化決定ってポップつけて。
あ、そうね。
何年前の話だ
よ。12年前だ
よ。12年前。
そんな夢。
ということで、今回推薦本に選ばれましたのは、磯田道文さんの武士の家計簿でございます。こちらをね、前回が何だったか覚えてませんけども、私たちの棚のもうすぐ近くに平積みをさせていただきますので、ぜひ皆さんチェックのほどよろしくお願いします。ドイラジのブログにもこちらの省エネなどが掲載されておりますし、皆さんにとっての思い出の本もございましたら、ハッシュタグドイラジでつぶやいていただきますと、とっても嬉しい思い出になると思います。それでは皆様のまたのご来店を心より
お待ちしております。
さらば。